Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー第115回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひとときいかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は寒い夜を暖かく過ごせるようなホッとする作品をお届けします。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたき。
さあ、新しい年が明けて1週間経ちました。お仕事も始まっていつもの日常が戻ってきたという方も多いのではないかと思います。年末年始ゆっくりお過ごしになって、さあ仕事という時に、あ、行きたくないなと憂鬱になる方もいらっしゃると思いますが、そんな時にね、どうやって気持ちを切り替えていらっしゃるのか、ちょっと聞いてみたいなと思います。さあ、それでは直子さん、智香さんはやる気のない時にそんな時ないかな、気持ちを上げていくのはどんな風にしてますか。智香さん、
私はとりあえずやってみようと思いますね。
あ、
でもし嫌なら、うん、もういいかやめようと思って、はい、とりあえず始める。
なるほど。
そうするとエンジンかかるので案外サクサクとできますね。
そうなんですね。ちょっとこう、やる気がないなとかっていう時もとりあえずやってみる。
そうですね。
っていう、やってみると意外と動けたりするっていうことですね。
簡単なものから始めるのがいいかなと思います。
ね、お掃除なんかも簡単なものから、ね、や やってみるとあ次々できちゃうっていうことです ね、 そうですね。あ、いいな。じゃあ今までもそれでみんな片付けられてきたかな
ですね。あと紙に書いて消していくんですよ。
あ、計画的です ね、 ね
気持ちいいので、うん、あとラストこれだけって思ったり、うん、あとこの後に何しようってちょっとご褒美を自分で作ると、うんうん、毎日私結構してますね。それ、
あ、そうなんですね。
目で見るとね人間達成感があるので、あ、おすすめですね。
あ、なるほど、いいですねそれね。ちゃんとできた、自分はできたよっていう
シール貼ったりとかして、あ、そんなこともしてます。
できましたシールです ね、 そうですね、いい子ちゃんシールを自分で貼ってる、うん、はい、いいな、ありがとうございます。なこさんはどうですか。
そうですね、時間があれば、そのエンジンかかるまでに時間があればちょっとコーヒー飲んだり、
あ、
仮眠取ったり、
なるほど、
あの後でね、あ、もっと早く始めればよかったって後悔する時もあるんですけど、はい、まあそれはそれで自分が動くために大事な時間だったんだと言い聞かせたりして、
いいですね。でもね、あの、はい、あ、しまったっていうことではなくて、うん、これは必要なことだったんだなって思うっていうことですね、はい、あ、いいな。じゃあちょっとブレイクしてから始める。
そうですね、はい、
これ今まで成功していた、
うん、そうですね、効率は悪いですけど、とりあえずやらなきゃいけない最低限のことはできる。あの、まあ、例えばお掃除だったらお風呂掃除まではできなかったけれども家は綺麗にできたかなと。
なるほど、
まあ、そこそこ
でもできたことに対して評価をするっていうことですか ね、 すね、はい、お二人ともね。
そうです ね、
ね、 そ、 ですね、それいいですね、はい、ちょっと見習いたいなと思います。で私 の、 あの、はい、エンジンのかけ方ですが、行かないといけないものは行かないといけないじゃないですか。もう仕事嫌だなと思っても、はい、 で、 ね、うん、でね、私あの発声練習をするんです。あの仕事をする前はもちろん発声練習するんですが、はい、なるべく大きな声で一人で発声練習をしているうちにどんどんやる気が出てくるので、あのさあ臨むぞというような気概が高まってくるので、いつも発声練習してから家を出ます。
いいですね、スイッチ入るんですよね。
そうですね、でそうです、そうです、私の中で、まね、私たちの仕事、人前でお話をする仕事なので、うん、ドヨーンとしたまま出られないので、うん、まあ、鏡の前でちょっとこうにっこり笑って、うん、皆様って言ったりしてから発声練習をすると、うん、そのシフトになることがあります。
じゃあ回します、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、皆さんに適応するかどうかは分かりません、はい、では今日の作品ですが、はい、今日は直子さんが、はいはい、朗読当番です、はいはい、じゃあ今日の作品を直子さんからご紹介いただけますか、
はい、北村薫の、短編集月の砂漠をサバサバとという本より熊の名前という作品をお読みします。
はい、
北村薫についてはあの以前ともかさんがねご紹介くださってて、はい、あの印象的だったのがデビュー当時にそのご自身の正体を隠してて覆面作家っていうんでしょうかね、うん、であの女子大生なんじゃないかっていう説が流れたというのが、はい、あの有名ですけれども、はい、あの今回この熊の名前というこの作品ですね、あの北村薫さんっていう名前を伏せてたら本当に女性の作家さんの手によるものじゃないかって思ってしまうぐらいほのぼのとした可愛らしい作品です、う
ん、はい、
ぜひ聞いてください。
かしこまりました。じゃあね、この女性が書かれたのかなって思われるような作品だということですので、はい、直子さんの優しい声で読んでいただきたいなと思います、はい、それでは北村薫、熊の名前です。お願いします。
熊の名前、北村薫。さきちゃんのお母さんはお話を作る人です。そういう仕事をしている人は珍しいから、さきちゃんはちょっぴり得意です。デパートの本屋さんに行った時、お母さんの本があったりすると嬉しくなります。本はうちにも何冊か置いてあります。小さい字ばかり並んでいるので読むのは大変です。でも、さきちゃんは時々開いてみます。お母さんが照れたり恥ずかしがったりするのが面白いのです。大人の本なのそれは。さきにはまだ難しいよ。 取り上げたりはしませんが、お母さんはそう言って顔の前で手を横に振ります。そうしてちらりちらりと横目で見たりします。さきちゃんはここぞとばかり声を張り上げて、バレンタインデーにはまだ早いがなどと読めるところを読みます。うわー、お母さんは頭を抱えてカーペットの上に転がってしまいます。君は愛を知らない、やめてくれ。お母さんはその後だるまさんが起きるように起きて決まって言います。さき、人の嫌がることをするんじゃない。これはお母さんの口癖です。でもそういうお母さんも人の嫌がることをするのが大好きなので、あまり効き目がありません。夜寝るとき明かりを暗くして隣の布団に入ったお母さんは、さき、さき、また始まったなと思ってさきちゃんは見ないようにします。でもそうしようと思うとかえって不思議に目がいってしまうのです。お母さんはさきちゃんがこっちを見たなと思うと枕からすーっと頭を浮かします。手と足も布団の下で上手に持ち上げるので本当に体が浮いていくように見えるのです。さきちゃんはお母さんがそのまま夜の空に飛んでいくような気がして怖くなってしまいます。やめてよ、やめてよとお願いすると、お母さんはヒッヒッヒッと笑ってようやくやめてくれます。さきちゃんが頼まないと何度でもやります。そうして翌日、目玉焼きを焼くときに頭を振りながら首が痛いよと言ったりするのです。今夜もヒッヒッヒッ、そのお母さんの意地悪が終わったところで、さきちゃんはお願いをします。お話、お話、さきちゃんは思います。ケーキ屋さんの子供はお家のケーキが食べられるのかな、お花屋さんの子供はお家のお花を飾れるのかな、それはわからないけど、私は出来たてのお話を聞けるよ。お母さんは布団の中からもぞもぞと手を伸ばしてさきちゃんの指をつかみます。もうアスパラガスぐらいの太さになったかな、なんて食べたがりの魔女みたいなことを言って、それからお話ね、さきにしてあげようと思って取っといたのよ。だけどね、今日は洋華堂に買い物に行ったの。その帰りに落としちゃった。うちに着いてから気がついてね、お母さん探しに行ったの。お話どこだ、お話どこだ。さきちゃんはおかしくてクックと笑います。そうしたらご近所の三毛猫さんが拾っていたの。お母さん頼んだわ、それ私のよ、返して。だけどね、猫さんは言うの、嫌だよ。だから両方から引っ張り合いになっちゃった。お母さん大声で叫んだわ。第二章まで聞こえたかな。
聞こえない。
お母さんはね、言ったのよ、こら、お話、お話。それでようやく取り返してきたの。苦労したのよ。さあ、このお話に出てくるのは誰だと思う？
クマさん？
よくわかったね。じゃあクマさんはどんなクマさん？優しいの？さきちゃんはちょっと考え、
乱暴なの。
そうだ、暴れん坊でね、みんな困っていたの。信号なんか壊して全部紫にしちゃうの。
紫？
並んでる杉の木と松の木も結んじゃうし、川だってゆすってゆらゆらさせちゃうから、お魚も目を回しちゃう。
どうしようね。
ほんとだね。みんなが腕組みして考えてると、新井さんのおじさんが私に任せなさいって言ったの。 新井さんって？ほら、薬屋のおじさん、いつもおまけくれる人。この間動物の消しゴムくれたでしょ。3組の新井由美子ちゃんのお父さん。
そう、
由美子ちゃんのお父さん力持ちなの？
さあね、
だったらやられちゃう。
そうだね、心配だよね。
でも新井さんは平気。クマさん自分の家に連れてきちゃった。サキちゃんは暗い中で目をパチクリさせました。
へえ、
それで自分のうちの子供にしちゃったの。
クマさん、新井由美子ちゃんのお兄さんになったの？
お兄さんかな、弟かな。とにかくそうしたらね、クマさんすっかりおとなしくなっちゃった。そうして毎日洗濯させられてるの。
どうして？
だってアライグマさんになっちゃったから。サキちゃんはククッと笑いました。次の日の朝、目玉焼きを焼いているお母さんにサキちゃんは言いました。
ねえ、あのクマさん騙されたのかな。
え？お母さんはキョトンとしています。
ほら、昨日のクマさんよ。新井さんに騙されたの？
ああ、さてどうでしょうね。さきちゃんはいつものように2人分のお茶碗とお箸を並べながら、
名字が変わってクマさんはね、もう暴れることができなくなったの。
お母さんはフライ返しを途中で止めてしばらく考えていました。卵がジュージューいって焦げそうになって、ようやく手を動かしました。お皿にちょっと固くなったそれを移して、それからまた一生懸命考えています。さきちゃんは椅子に座り、お母さんの答えを辛抱強く待ちました。お母さんはやがてさきちゃんの前に椅子を引き、腰を下ろしました。そしてさきちゃんの目を見つめて言いました。
ごめんね、くまさんの大事なお名前のことなのに、母さん間違って話したみたい。
あれはね、こういうわけだったの。新井さんはね、くまさんにくまさんそっくりの形の消しゴムをあげたの。くまさんは生まれて初めてプレゼントをもらったのよ。
サンタさんはクマさん家に行かなかったの？
あんまり乱暴で、自分のお家もドスンドスンと揺らしていたから、サンタさんだって怖くて行けなかったの。それでクマさんは生まれて初めてありがとうって言ったの。それから新井さんのお家に行って由美子ちゃんと遊んだの。生まれて初めてお友達ができて、クマさん嬉しくなっちゃった。それでね、なんだかみんなのためになることをしたくなったの。ちょうどそこに洗濯機があったから、ゴーゴーゴーゴーって洗濯始めたのよ。
それで由美子ちゃんと二人で干したの？
そうよ、新井さん家で洗濯してたから、見てた人たちに言われたの、アライグマさんって。
ああ、そうか。
そう言われてクマさんどう思ったか、続きは今夜二人で考えよう。
うん。
ところでさ、名前といえばサキ？お母さんはにっこり笑ってサキちゃんの胸を指さしました。
なに？
名札付け忘れてるよ。さきちゃんはしまったと頭をかきました。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now.He's looking at your kid.
村薫作熊の名前を直子さんに読んでいただきました。直子さんありがとうございました。ほのぼのした可愛い作品ですね、
は
い、
うん、そうですね、はい、
とてもユニークなお母さんですけど ね、
そうですね、ダジャレが好きな、
そうですよね。
どんな本書いてらっしゃるんでしょう
か。そうですね、このダジャレが好きなところが女の人じゃないですね、はい、なるほど、やっぱりおじさんですね、
ちょっと親父ギャグっぽいですか。
そうですね、
なるほど、
はい、おじさん好きですから ね、 ね、ダジャレがね、
ともかさん、はい、気づかれました。ダジャレ2つあったんですけど、
ダジャレ、
1つは、うん、1つはアライグマ、
アライグマは分かりました、は
い、あ、やった、
また
ただ同じ
やった。
あともう一つは、はい、猫ちゃん、猫とお話を引っ張り合いっこしてて、
そこちょっと気づいてないかもです。
そっか、
どこですかね、
だから引っ張り合いっこになっちゃった、うんうんうん、ほらお話、お話っていうのを話せっていうのとお話って、
わかります、それもそうですね、確かに確かに夢中になってましたね。
ありがとうございます、
もう思わずうふふってここにね書いてありますけど、私でプッてなりそうになって、
ありがとうございます、
いけないいけないと思って自重いたしました。
なんか想像してたのでその状況、
あ、わ、嬉しいです、ありがとうございます、
ね、中身の方が気になっていた、はい、ということですよね。
次々に気になるなと思って聞いてます、
は
い、
うん、あ、そうです、いや、それも北村薫の目指すところかもしれないです。あの、私この本ね、あの熊の名前選んだのは、
はい、
この北村薫さんすごい作家さんだなと思って、
はい、
あのこのお話、月の砂漠を、あ、月の砂漠をサバサバとというのの中には、このサキちゃんとお母さんが主人公に出てくるお話12話入ってるんですけど、
そんなたくさん入ってるんですね、
その話の1話目なんです、
はい、
っていうことは1話目で登場人物の説明とかしないといけないのに、
うん、
具体的にはお母さんが本書く人ですしか文章としては出て
ない、本当ですね、説明がそんなにないですね、はい、
だけど読んでいくとですね、あのさきちゃんは読める字だけ読める、
うん、
だから、ね、そんなに大きな子じゃないかな、
はい、
それからあと朝食の用意で、
はい、
さきちゃんが2人分のお茶碗とお箸、
そこ気づきましたね、
そうですね、
そうですね、
はい、
あ、そうそう、それから第2章まで聞こえたかな、
小学校かなと思いました、そこも分かりました、
さすがですね、そうそうそう、
なんか小学生の低学年かなと思いましたけど、
そうなんですよ、小学3年生なんです、
あ、それはどこかに出てくる、
それはどこか別 の、 あの、あ、話の中に出てくるんですけれども、はいはいはい、それとそうですね、あの名字が変わってとかいうところがあって、
うんうん、
もしかしたらお父さんの存在がちょっと見えない、
うん、
で、後書き、この本の後書きの方にですね、
あ、はい、
あの梨木香穂さんというあの絵本作家さんが寄せてらっしゃるんですけども、
はい、有名な方ですね、
はいはい、そうですね、あの、西の魔女が死んだって書いてらっしゃる、
大好きです、
はい、はい、名字が書いてらっしゃるのが、名字が変わって熊さんはね、もう暴れることができなくなったの、さあここで勘のいい読者はドキッとする、友香さんさらにさ、うん、ドキッとされたと思うんですけど、名字が変わるということに幼い咲ちゃんが敏感に反応している、
うん、
で、これはどういうことなのかっていうと、まあ、
そうです、あとは、ね、大人の世界です ね、
そうなんですよ、うん、まあ、そこで具体的に何があったのかはないんですけれども、どうやら咲ちゃんとお母さんは2人で住んでる、
うん、
でもすごくいい関係だっていう、
そうですよね、
この2人の関係が、この1話のもう10分ほどの読書の時間で、
はい、
その世界が分かる、
ね、生き生きと描かれてますよ ね、 すね、息遣いまでね、
さき、ねね、ちゃん幸せですよね、
そうですよね、
こんなお母様がいて ね、
うね、そう、私もそう思います、
こんな風にね、うん、娘にしてあげてたかなって思いました、夜寝る時とか、
ささ
ドキですか、
ドキドキ
早く寝てくれと思いながら一緒に寝てたって感じだったんで、
うんうん、
ね、お母さんすごく分かってて、ちゃんと朝もね、うん、ご飯作りながら会話があるなって思ったので、
そうですよね、うん、本当になんかすごくいい親子だなと思って、もうどんどんこの月の砂漠をサバサバとっていうのは本当に楽しいお話、楽しいっていうかほのぼのしたお話ばっかりで、あ、
はい、
うん、あのエミさんに紹介していただいたんですけど、
はい、そう、私読んでないんですけど、
そうなんですか、あのとってもいい本です、
はいはい、分かりました、じゃあこの話ね、また後ほどゆっくりお聞きいただきたいと思います。今日は竹木直子さんに熊の名前をお読みいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございました。
度会いたいから I'm flying I'm flying into your dream。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ、このお母さんね、とってもユニークなんですけど、人の嫌がることをするのが大好きですって書いててめちゃめちゃ面白いですよね。この枕からスーッと頭を浮かします、うん、手と足もなかなか体も使ってこのお嬢ちゃんを楽しませてくれるお母さんですけど、眠たいですよね、この寝る前って。
ひひひって怖いですよね。
こんなにサービス精神旺盛でいらして、でなんかやめてよって言うまで喜んでやっちゃうっていうのもすごいチャーミングな女性ですし、こんなお母さんと一緒に暮らしていたらきっとこのさきちゃんも、ね、あの楽しく過ごせるんじゃないかなと思いますし、幸せだなって思います ね。
きっとお母さんわざとそういう風にされてるのかなってちょっと思いましたけど、聞きながら、うん、寂しくないように二人でも楽しいよって。
そうね、うん、でもね、根っから面白い人だと思いますよ、このお話だって面白いじゃないですか。あの今日ね、イトーヨーカドーに買い物に行ったの、その帰りに お話落っことしちゃったのって、めちゃめちゃ面白くないですか。
ヨーカドーなんだと思ってね。
そうですよ、で探しに行ったのって、そしたら猫さんが拾ってたのって、引っ張り合いしたのって、もうまだ来るかいうぐらい次々と面白いことを。
でもちゃんとね、小さい子でも分かるようなお話ですよ ね、内容が。
そうですよ ね、
生活に密着してるというか、
そうそう、最後 ね、そう、本当おっしゃる通り、最後ちゃんと名札忘れてるよっていう、ね、このお母さんらしい
ところ、 それいいですよ ね、あの名札なんかどっちでもいいようなお母さんかなと思ったらそうではないっていうことですね。もう信号なんか壊して全部紫にしちゃうのとかそんな信号見たことありませんって思うけど、そんなもう奇想天外な発想が次々と頭に浮かんでくるというのね、とっても柔軟性もあってユニークなお母さん、素敵なお母さんです。はい、この他にもね、いっぱいお話、今12個も入ってるっていうことだったので、また違うお話も紹介していただけるかな。
聞いてみたいですね。
ぜひまた読ませていただきたいと思います。
ありがとうございます。こんな風にね、ほのぼのとした親子のね、あのお話もいいなと思います。今これちょ娘にやったら怒られちゃいますよね。
そうですね、
ママうざいって言われますからね、ちょっとやめたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日もね、楽しいお話をお聞きしました。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピストライラ友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。